皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は830回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは2月18日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。2月18日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。東京今朝赤坂は朝5時くらいに少しパラパラっと雨がありました。ただ今は雲はありません。綺麗に晴れています。今日の関東地方内陸部ではすっきり晴れそうです。東京の降水確率午後夜ともに 10% です。今日は気温も上がります。最高気温東京、千葉、熊谷、前橋で16度、水戸、宇都宮で17度、横浜で15度の予想です。そして今週1週間なんですが、週間天気予報を見ますとびっくりしたんですが、東京でも水木金と傘マークが並んでいますが、横浜はなんと月火水木金と傘マークがついてますね。前橋も宇都宮も月曜日から金曜日傘マークとなっています。まあ春の雨ということなのかもしれませんが、そうですね。そして気温が月火と高くなるんですよね。火曜日が20度を軒並み超えそうです。熊谷火曜日最高気温23度。2月20日で23度ですよ。ちょっと感覚狂いますよね。東京でも最高気温22度、ねえ。そして水曜日からぐんと気温が戻りまして、水曜日から軒並みいつも通り10度に届かない寒さに戻る予報ということですね。ジェットコースターみたいになりますね。
そうですね、
はい、本当に。東京はなので20日の火曜日最高気温22度、春近しなんて言ってると、水曜日に最高気温13度、雨、木曜日最高気温9度、雨、金曜日最高気温8度、雨ということになりますよね。あんまり浮かれたり落ち込んだりしないようにしましょう。
そうですね、本当にそうですね、
そうね、
本当に。
まあ三寒四温とは言いますけどね、ちょっとね、その寒にしろ温にしろちょっと極端すぎますよね。先日私宮内庁の御料牧場に行ってきました。なかなかインパクトのある一文だと思いますが、御料牧場に行ってきました。なかなかね、御料牧場は行く機会ないですもんね。私ももちろん初めてなんですけれど、宇都宮市の郊外にあるんですが、宇都宮駅から車で30分40分くらいのところに高根沢町と芳賀町にまたがって御料牧場があるんですけれど、栃木県の小学生は見学、遠足などで見学に1回は行くというような話も聞きましたし、年1回、コロナでしばらく中止だったんですが、去年くらいから再開していまして、10月に2日くらいにわたりまして一般公開もしているようなので、興味のある方は調べて応募されてみてはいかがかなと思いますが、なんとなく御料牧場ってどこにあるのかすらもわからないイメージありますよね。ちょうど今夜 BSTBS で夜6時から放送の皇室特番でこの御料牧場の様子がオンエアされるので、興味のある方はぜひ BSTBS の番組の方よろしくお願いいたします。リポートを私がやっておりますので、ちょっと宣伝になっちゃって恐縮なんですけれども、これだけね情報があふれている 時代ですけれども、ネットなどにはもう何でも出てますよね。ただやっぱり宮内庁の施設に関する情報っていうのはなかなかネットでも出てきませんよね。当たり前ですけれど、私たちも相当長く時間をかけてお願いをして、さまざまなやり取りの中で許可をいただいたり、あるいは候補に値するとご裁可をいただいて初めてお邪魔するということになるんですけれども、もうね、日本国内いろんなところを自由に見られる時代で、 YouTuber やインフルエンサーがみんないろんなところからねやってくれてますけれども、もう最後は残っているのは宮内庁と刑務所ですよね。もうねこれしかありませんね。うん、この情報はなかなかまず出ない。
そうかもしれない。
まあ確かに放送局も免許事業でマスゴミなんて足ざまに言われることが多いですけども、ここはやはり自慢をさせていただきたいのは、長年の、まあ、1959年のご成婚パレード中継以来の実績をそれぞれの放送局が持っていて、長年のそのまあ関係があって今回も撮影の許可をいただいたということになるわけなんですけれども、さらにですね、今回はこの日曜天国のリスナーの皆様にも感謝を伝えなくてはならない経緯がありますので、また後ほど紹介をしたいと思います。いやー、予想外のことが起きました。で今夜の BSTBS6 時からの皇室特番、よかったら見てください。
見ます、見ます。
ねえ、うん、あ、リスナーの皆さんに感謝するニュアンスは BSTBS 特番には出てきません。
あ、そうなの。
ええ、この後ね、ちょっと御陵牧場ですよね、何をしているところかと言いますと、はい、皆さん想像の通り皇室行事には馬がね必ずいますよね。パレードしたり、あるいは新しく大使になった人を皇居にお迎えするときなどは偽装された馬車、まあ正式な、まあ、走る美術品なんて言われてる、まあ、立派な馬車に乗ってね、各国の大使とか、まあ、VIP が皇居にやってくるわけですけれども、その馬をね育てて生産しているっていうこと、さらには牛もね、それから鳥もいたりするんですよね。畑もあるんですよね。園遊会とか皇族の方々が食べる野菜などを作っているところで、野菜は私たちが知っているものもあれば、日本の伝統文化を継承する役目もある皇室ですから、その伝統のお正月に食べる菱花びらとかね、普段私たちはもう全く知ることのないような、そういう食べ物メニューを作るんですが、そういうところに使われる野菜など、細い人参とかね、そういうのをね作ってるんですよね。やっぱりそういうふうに、まあ、作るところからやらないと、と文化は守れないということなんだと思いますけれど、御陵牧場宇都宮にあるんですけども、宇都宮市郊外にあるんですけども、今は栃木県ですけども、昭和44年ですね、なのでちょうど私が生まれるちょっと前ぐらいですけども、1969年ですか、1969年まではどこにあったか知ってますか皆さん。年配の方はね、あ、はいはい知ってますよっていうかもしれませんけれど、若い人は多分全く知らないですよね。千葉のね成田にあったんですよね。下総御陵牧場っていうんですけども、上総下総の下総ですよね、千葉のっていうことですよね。
そうですか。
下総御陵牧場、これが移転して栃木の宇都宮市郊外に移転したんですけど、その下総御陵牧場の跡地は何になったかは皆さん分かりますか。想像すると分かりますよね。
空港ですか。
そうです、成田国際空港ですよね。まあ、全部じゃないですけどもね、一部その用地買収とか騒音問題でその後逃走に発展しまうという歴史がクローズアップされてますので、意外に何の土地だったかっていうのは埋もれがちなんですけども、明治維新の後にすぐに作られた下総御陵牧場の跡地のほとんどが、まあ、成田国際空港のほとんどが、まあ、御陵牧場の跡地になっているということなんですよね。あそこにあったんですよね。そうなので、まあ、牧場なので平らな方がいいということで、もともと平らで江戸時代からずっとその放牧に適した場所だというふうには言われてたんですけども、そこをなので明治維新があった時に、まあ、御陵牧場になって、そして成田国際空港を作るって言った時にここが適地だろうということ、そこが空港になったということなんですよね。私も驚いた事実が一つあって、成田空港第一ターミナルビルに皆さん手紙書いたことありますか。
手紙
はないよね。 成田空港第一ターミナルビルに手紙を書くことはないよね。
ないですね。
第一ターミナルビルのじゃあ住所知らないですよね。まあ、そうね、京成で行くとか JR で行くぐらいにしか意識ありませんもんね。
そうです。
成田空港第一ターミナルビルの住所をちょっと調べてみていただきたいんですよね。そんな人はいないと思いますんで、私が代わりに調べておきましたけど、今から発表しますよ、
はい、
成田空港第一ターミナルビルの正式な住所ですね、
はい、
千葉県成田市三里塚五稜牧場一丁目一番地です。
へー、
ねえ、すごいよね。五稜牧場っていう住所残ってるんですよね。
へー、
なんかもうちょっと初めて見たときは間違いだと誰もが思いますよね。え、私は空港の住所を聞いているのにみたいな、五稜牧場1の1ですってなっちゃうもんね。
へ
え、面白いですよね。
今も現役で、
今も現役で五稜牧場っていう住所があるんですよね。
そうなんですか。
当時は独立採算で牧場をやっていたようですけども、イギリスはね、今でも王室が経営している企業体なんかありますが、で近代畜産技術と獣医学をそこに、まあ国主導でそこに五稜牧場に持ってきたんで、いわゆるその馬文化というか馬を育てるノウハウなんかはもうあの辺の成田とか富里のあたりが、まあ、日本でトップクラスということになりますよね。今も競馬好きな方多いと思いますけども、5月下旬に行われる東京ダービー、東京優秀ですか、第1回優勝した馬は五稜牧場の馬ですからね。五稜牧場の生産の馬ですからね。そして今は G1 レース、大きなレース勝つのは社大グループの牧場じゃないですか。ノーザンホースパークとかね、白老ファームとか、もともとの社大牧場は千葉のあの辺りにあって、で要はその、まあ、畜産のトップレベルの技術のあるあたり、あの辺に要はもう競馬の一番最初のノウハウが詰まってたってことですよね。そして、まあ、五稜牧場もなくなったということで、社大グループ自体が、まあ、北海道の方に行っちゃうっていうことなんですけども、なので、まあ、だから千葉の成田、富里、三里塚のあたりはもう馬のレベルが飛び抜けてたっていうことだと思いますよね。
そうなんです
ね。で昭和44年に栃木に移ったということなんですね。五稜牧場興味ありますよね。ちょっとね、
本当にありますね。
そしてラジオの皆さんに感謝って何のことかと言いますと、なかなかね、宮内庁の関連施設って撮影させていただけるところじゃないし、また牧場で鳥インフルとか感染症がね、いろいろ言われてる中で、牧場の皆さんにとっては心配の種がただ一つ増えるだけという側面もあって、あまり歓迎されていないなというふうに思う時も正直私たちあるわけですが、ところがこの栃木の五稜牧場行ったら、なんだか随分と加減がよろしいと。なんでだ、なんか随分歓迎されてるなっていう感じ。もう感謝ね。普段なんかこう悪態つくのが趣味みたいな私が、もう宇都宮市内ですれ違う人たちに全員微笑みかけるぐらいな、すこぶる上機嫌、なんだ、もうありがとうって感じですよね。この五稜牧場の一番偉い人、牧場だから牧場長、上長って言うんだけど、銀縁の眼鏡かけた立派な方なんですけどね、この上長が日曜天国大好きですキャー会うなり、
会うなり、
会うなり、宮内庁施設の中で、
え、
はっきり聞き取れた。日曜天国が大好きです。
キャキャキャキャキャキ
ャ。嬉しかったですよ。もう
嬉しいです。
ねえ、本当にはっきり言われた。嬉しかったな。だいたいね、ラジオ聞いてる人って小さな声で、あ、ラジオ聞いてますとかって言うんだけどね、すごいもう上長だから、もう本当に牧場中にもう響き渡るような声でおっしゃって一応天国が大好きですって嬉しかったなね。え
そうです、
本当初めて会ったわけだから、やっぱり一からこう、ね、いろいろお話ししなくちゃいけない、信用してもらいたいなっていう気持ち普段はねあるから、なかなかね、恐る恐るっていうところなんだけれども、自己紹介もほどほどに、もう嬉しくなっちゃってね。上長は単身赴任でね、今五稜牧場にいらっしゃるという宮内庁の方だから、お仕事大変だと思いますけどね、皆さんの投稿を聞いて笑ってるんですよなんて言ってね、もう嬉しかったな本当に。もうリスナーの皆さん本当にありがとう、仕事やりやすかったよ、助かったと思ったね。 これだけ分かりやすく助けられたのはこち亀の秋元先生以来2回目かな。こち亀の秋元先生ね、懐かしいな、
お世話になった、
ね、大先生。しかも今回今日夜6時からの皇室特番ですけどね、担当ディレクターの一人が TBS テレビの野方千尋さんなんですよ。一緒にねロケ行ったんですけど、もう番組聞いてくださってる方はお分かりかと思いますが、毎年夏ね狛江のイカダレース番組が参加してるんですけども、なかなか成績が芳しくないから学生時代ボート部で活躍している社員がいるって聞いて、まあこの野方千尋さんなんですが無理やり他の番組の担当なのに日曜天国のイカダレースに出てもらったという経緯があるわけですけども、でほら上長ヘビーリスナーだからさ、
もう
名刺交換してさ、野方千尋さんがね、あこんにちはって言って、野方千尋ですって、野方さん野方さん TBS に野方さんは2人いらっしゃいますかなんて、いや1人しかいません、ということはイカダレースの野方さんですかなんてことになってさ、
本当に、
話が早いよね、なかなかないよ、と思っちゃった、驚いちゃったね、野方さん野方さんもいやイカダレース出てよかったですって言ってたギャハハって言ってた野方さんね、そう、あの野方さんってほらあの日曜天国に出るときは電話で結構塩らしい感じだけども、実際会ってみるとギャハハハ
そうなんですか、
ギャハハハギャハハハ若者だから
見えない
見えない、あ本当、一皮むいたらもうギャハハハ
でそうなんですか、親しみが湧くわ、
親しみが湧く、電話の時はなんかはいよろしくお願いします、おっしゃるとおりです、おっしゃるとおりですとか言ってますね、
大会出身っていう
大会出身、現場出るともうギャハッ
現場で、
言ってたもん、本当に言ってた、心からイカダレース出てよかった、こんなことあるんだって言ってた、すごい取材しやすいですギャハッお前ギャハハハ、お前って言っちゃいけない、ギャハハハじゃないよ野方さんつってちょっとなんつって、感謝してるの俺になんて言ってうるさいなんつって、
またね、
そうそうそう、ちょっと俺も恩着せがましいからさ、イカダレースに誘ったの俺だよなんつって、でもイカダレース出たの私ですからギャハギャハ
そこもギャハハポイントなんだ、
ギャハハひどい、いやでもね嬉しかったのよ、なかなかないじゃん、いや
そうですね、で
緊張して言ってるからさ、で宮内庁でさ怒られたら困るし余計なことやって迷惑かけたら困るとかさ、
失礼なこと
やっちゃいけないなと思ってさ、でちょっと恐る恐る言ってたらさ、一番偉い上長さんにさ、いや二人とも知ってますよなんて、そんなことあると思って、ありがたいなと思いました、本当今日ね午後6時から BS TBS で6時から1時間の番組ありますから、今ね私がこれ20分近く話してますけど、テレビの中だと澄ました顔の私がこれを5分くらいでリポートしてますんでテレビの編集ってすごいよね , 笑っちゃうね、本当ですよね、宮内庁の取材は去年はね音楽を担当している楽部、そしてその前は行徳の新浜鴨場ね、お邪魔させていただいて、なかなか普段では聞くことのできない鴨場の話、あれ未だにもあの首都高速の湾岸線とか京葉線乗ってるともういつも思い出しちゃうもんね、
本当にそうです、
ただちょっと説明するの時間かかるからあんまりあの人には説明できないんだけど、興味ある方はまだポッドキャストなどに残ってると思いますんで、鉄砲も弓も使わずに野生のカモを手で捕まえる方法っていう日本の伝統的なね、まあ鵜匠みたいな鵜飼みたいな感じだと思うんですけども、そういう方法でやってるっていうことでね、興味のある方ぜひ聞いていただきたいと思います、
本当にそうですね、
あとそうね、御料牧場の話をほとんどしてないので皆さんにちょっとしたトリビアというか、まあいつかお役に立てるかなっていう情報を一つ、馬にね名前がついてるんですよね、で漢字2文字で元井さんとか友森とか漢字2文字で名前がついてるんですけども、
そ
うなんですよ、カタカナじゃないんですよね、漢字2文字で、ついてるんですけど、
苗字
のような感じでね、で2文字目はね母親の名前からもらうんですけども、1文字目の漢字は一体何からもらうでしょうか、これがね宮内庁の馬らしい、馬らしさが出てますよね、 何だと思いますか。一文字目の漢字、
年号。
年号惜しい。宮内庁の馬らしい漢字一文字目、まあだから友森号だったら友ですよね、うん、あとは元勇だと元本っていう字がついてますけど、実はこれですね、歌会始めのお題からつくんですよね。なので令和5年のお題は友だったので、令和5年生まれの馬は全員一文字目が友、ね、で母馬は1年に1頭しか産まないので、まあ、2文字にしても他の馬と被らないんですよね。なので1文字目が友だと、あ、令和5年生まれだなとかね。今年の歌会始めのお題は平和の和かな、なので多分今年生まれる馬は全部1文字目が数なんとかってなるっていうことらしいですよね。
まあ素敵です ね、
ちょっとこれはね、誰かに話したくなるような、そんなトリビアですね。いや本当にお世話になっちゃって、上長に、ね、なんかこんなこと話して迷惑かからないといいんだけれど、勝手に話してしまいました、ごめんなさい、ね、でも名前出してないからいいよね、うん、わかるか、上長って言っちゃったらね、そうね、うん、山野さんお世話になりました。
山野さんもお世話になりました。
お世話になりました。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
嬉しいです。
本当嬉しいね、そう、いや、やっぱりね、外出てね、こうやってよくしてもらうとね、本当にもうね、やっててよかったなと思いますよね、うん、本当やっぱりね、外出てね、やっぱり日本テレビとかフジテレビのアナウンサーはね、名前が通ってる。でやっぱり TBS テレビはね、やっぱりちょっとそこには及ばない。しかも TBS でラジオになるともう全然、もうね、そういった中で TBS ラジオ聞いてますなんて言われても嬉しいのに、日曜天国聞いてますなんて言われたらもうさ、おしっこ出ちゃう。
もう
本当にありがとう。本当にごめんなさい。本当にもうね、
う
れションね、うれション。ダメだよもうね。本当。今日のメッセージテーマこちらです。最近ハマっていること。町田市のさくらさくらさん、50歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近ハマっていることは全力で孫と遊ぶことです、うん、いいですね、50歳でお孫さんか、ねえ、早いね。最近一番力を入れたことは節分の鬼でした。1月の頃から娘と衣装合わせ、突入する時間、綿密な打ち合わせをし当日を迎えました。詳細は娘の自宅から少し離れた駐車場の車で衣装に着替え、娘の自宅前に車で乗りつけ、一通り暴れたらまた車で駐車場に戻り、私服に着替え、娘の家に助けに戻るという設定です。
わあ、大変。
すごいね、ちょっとした強盗のスケジュールだよねこれね。
分刻み、
分刻みで、うん、すごいね、狂言強盗みたいな感じになるね。後日保育園の先生に写真を見ていただいたら、これはやりすぎですと言われました。案の定孫たちは泣き叫び、鬼ときちんと約束してくれたのでよしと言って車に戻ろうと玄関に向かうと、宅配のお兄さんとばったりすれ違い、お兄さんはうわーと絶叫。
わー、想定外。
お兄さんは そうですね今日はそうですもんねと恥ずかしそうに急いで走って行かれました。私はひたすら謝り続けたのですが、孫たちへの全力が宅配のお兄さんまでも脅かしてしまったことを、驚かせてしまったことを心から反省しました。どの程度の鬼だったかは写真を添付させていただきます。これからも全力でぶつかりたいと思います、という町田市の方ですね。これね、写真をね、添付していただいたんです。そしたらね、本当にやりすぎなんですこれは。
そうですか。
もうね、エイリアンみたいな紛争、しかも、ね、かなり本格的な紛争で、これはね、職務質問とかちょっと多分捕まると思いますね。
うん、
赤いタイツを履いてトラパンツ履いて、下はね、結構ねスタイリッシュな黒いブーツ、そしてね、結構赤い髪の長いカツラで黒い手袋、もうこれもう強盗だよねこれね。でね、顔は鬼っていうか、もう牙のあるね、ホラー映画のマスクみたいなのをしてるんですよね。このさくらさくらさんに許可いただきましたので、この後番組のツイッター X に上げたいと思いますので、皆さんもぜひ見ていただきたいと思います。お楽しみください。
2月18日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。上から読んだら竹やぶ焼けた、下から読んでも竹やぶ焼けた、なたでここ出たな肉の多い大野国。上から読んだら新聞紙、下から読んだら読みにくい。お聞きの放送は TBS ラジオです。
さて、来週2月25日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは謝りたいこと。ゲストは市毛良枝さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。